それでは今日メッセージいただきます聖書の箇所をお読みいたします。ヨシヤ記の6章、特に1節から21節までをお読みいたします。エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りするものはなかった。主はヨシヤに告げられた。見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ。6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つの牡羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ。祭司たちが牡羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げよう。そうすれば町の城壁は崩れ落ちる。民はそれぞれまっすぐに攻め上れ。ヌンの子ヨシアは祭司たちに呼びかけた。契約の箱を担ぎなさい。七人の祭司たちは七つの羊の角笛を持ち、主の箱の前を進みなさい。そして民に言った。進んでいき、町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民にそう言ったとき、七人の祭司たちは七つの羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進み、武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの前を行き、しんがりは角笛を吹き鳴らしながら箱の後ろを進んだ。ヨシアは民に命じた。あなた方は時の声を上げてはならない。声を聞かせてはならない。口から言葉を出してはならない。時の声を上げよと、私が言うその日に時の声を上げよ。こうして主の箱は町の周りを回り、その周囲を一周した。彼らは宿営に帰り、宿営で夜を過ごした。翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。七人の祭司たちは七つの羊の角笛を持って主の箱の前を進み、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立っていき、しんがりは角笛を吹き鳴らしながら主の箱の後ろを進んだ。彼らは二日目も町の周りを一周回り、宿営に帰った。六日間そのようにした。七日目朝早く夜が明けかかる頃、彼らは起き、同じようにして町の周りを七周回った。この日だけは町の周りを七周回った。七周目に祭司たちが角笛を吹き鳴らした時、ヨシアは民に言った。時の声を上げよ。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町とその中にあるすべてのものは主のために聖絶せよ。遊女ラハブとその家に共にいる者たちだけは皆生かしておけ。彼女は私たちが送った使いたちをかくまってくれたからだ。あなた方は聖絶の者には手を出すな。あなた方自身が聖絶されないようにするため、すなわち聖絶の者の一部を取ってイスラエルの宿営を聖絶の者とし、これに災いをもたらさないようにするためである。ただし銀や金および青銅や鉄の器はすべて主のために聖別されたものである。それらは主の宝物蔵に入れよ。民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。角笛の音を聞いて民が大声で時の声を上げると、城壁は崩れ落ちた。そこで民はそれぞれまっすぐに攻め上り、その町を攻め取り、町の者をすべて、男も女も若者も年寄りも、また牛羊ロバも剣の刃で征絶した。それでは、神様が壁を崩すと信じてと題して、マッキンタイヤ先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。メッ ステージの前に一言お祈りします。天の父なる神様、こうやってあなたの礼拝のために集まり、共に賛美し、共に祈り、共に聖書を読んで学べること、本当に感謝します。それを本当に自由にこうやってできること、当たり前と思わず本当にあなたからの素晴らしいプレゼントだということを思って感謝いたします。これから今日の箇所について語りますが、どうか私にあなたの知恵を与え、皆さんには本当に聞く耳をください。私たちに今何を語ろうとしているのかを見せてください。これらのことをあなたの尊い御子、主イエス様の名によってお祈りします。アメン。人生っていうのは、試練の繰り返しということを、皆さんいつか気づくことです。今年受験生だった人たちは、それを思い出されていると思うんですが、ここにいる方で今、すさまじい試練、人生の中で苦難とも言える時期を通っている方もいると思います。スライドお願いします。我が家の場合は、病気を仕事を、失うこととは比べられませんが、オーストラリアへの一時帰国が4ヶ月以下に迫っています。もちろんオーストラリアの家族や友達、楽しいこともあるでしょうが、はっきり言って6ヶ月間滞在してから戻ってくるのは、しんどいことです。スライドありがとうございました。特に子供たちにとっては、日本での生活からむしり取られて、ポンとオーストラリアに行ったかと思うと、6ヶ月経ってからまたむしり取られて、日本に戻っていくというような感じです。親としては結構心配がたくさんあります。こうやって私たちが様々な困難、試練を伴う人生を歩むとき、神様を信じているということは、それをどう変えるのでしょうか。私たちをどう変えるのでしょうか。人生の中で壁が立ちはだかるとき、私たちは何を期待してどう進むべきでしょうか。今日の箇所をもとに今考えていきたいと思います。プリントの背景のポイントですけども、私たちは共にヨシュア記を読んでいます。ヨシュアの指導の下で約束の地に入るイスラエルの歴史を見てきています。スライドお願いします。エジプトで奴隷だったイスラエルを神様が助け出し、次お願いします。モーセの指導の下で40年間荒れ野の中を、こうやってぐるぐるぐるぐるして旅していました。で次のスライド。そしてモーセからヨシュアにリーダーシップが引き継がれて、いよいよ約束の地に入ることになりました。で前々回のメッセージで、だいぶ前になりますけど、スライドお願いします。エリコの町に忍び込んだスパイをバイショフのラハブがかくまってくれて、その恩返しとして彼女と家族全員を助け出すと、約束がされました。そして次のスライド。でそれから溢れ返っていたヨルダン川を神様がせき止めて、イスラエルは渡ることができました。ヨシュア記を見ながら、神様がイスラエルと共にいることと、それがどういう応答を要求しているのかを学んでいます。ありがとうございます。今日の箇所では、当時は近東あの地域では、一番大きな町の一つだったエリコを攻めることになります。神様がエリコの壁を崩すと約束して、イスラエルはそれを信じて進みます。 だから今日は神様の約束を信じて進むことの大切さを学びます。でこれ以上進む前に今日の適用に関するポイントを一つ、言いますけれども、エリコの戦いっていうのは、まあ、歴史的にはユニーク、一度きりの出来事でした。でそれを、まあ、聖書が記録して解説しています。ので、だから神様の下でイスラエルが約束の地へ侵略する中でのイベントです。だからこれを使って単純に人生の中で試練があるとき、エリコの壁のように崩してくださるというだけでは物足りないことがあり、神様が自分が思ったようにそれをしなかったときにがっかりしてしまいます。神様壁を潰してくれなかったじゃないですか。ですからエリコの壁の話を通して私たちに今神様は何を約束しているのか、それを信じて進むことは何か確認していきたいと思います。次のポイント、エリコの戦い。イスラエルは約束の地に入り、これからそこでの最初の戦闘に挑みます。でそれで今日の箇所に入りますが、箇所の最初にエリコの門が固く閉まっていて出入りする者はいなかったとあります。でイスラエルはというと40年間アレノに住んでいたので、まあ、分取ったものやなんとか手に入れた金属とか石で作った武器、まあ、革でできた防具以外は何もないと考えていいでしょう。なんかね、プロの軍隊を想像しないでください。本当いつも着ている服そのままで手に取れるものを取ってそれで戦っていた、そういう感じです。で次、スライドお願いします。今日はちょっとエリコの感じを見るためにちょっと短いビデオも入れていますので、クローム開けて、エリコを、まあ、想像した、まあ、想像というか、ポイントは二重の壁を持った町、子供たちもね最近エリコの町について学びましたが、エリコの町っていうのはまあ大体甲子園球場ぐらいの大きさ、ということを学びました。でその周りに先ほど見た二重の壁、土のレンガでできた壁が、まあ、石の土台の上にできていたというふうに思われています。あれ実は今でも、まあ、その当時の町があっただろうと思われる遺跡に行ってそれを見ることができます。だからさっきの大体の形を見ることができます。多分中の建物はまあ想像で作ったと作ったと思いますけど、だから当時の人にとっては攻め取るにはすごく難しい町でした。今日 今日の箇所を見ると大まかな出来事は割と単純です。神様の具体的な指示があって、それをヨシュアが人々にもうちょっと内容を加えますけど伝える。そしてイスラエルは言われた通りに実行します。すると壁が崩れます。そして同時に箇所ではほとんど触れられないことにも注意すべきです。イスラエルの作戦とか壁が崩れた後の戦闘の内容、これはものすごくパパパパーッとまとめられます。もう筆者はそういったことにはほとんど興味を持っていません。筆者が伝えたいことは神様の中心的な役割、というか神様がイスラエルの司令官として全てを決め全てを行ったこと、それをヨシュアとイスラエルの人が信じて従ったかどうか、それが筆者の伝えたいことです。でここで触れておきたいもう一つのことは、イスラエルの侵略でエリコの人々や他の町の人々も今でいう虐殺されます。いくら古代の戦でもどうして神様はもっと愛の神様にふさわしいと思われる方法を使わなかったと思うかもしれません。で正直言ってこれらのことが起こらなかったら聖書になかった方がいいのになと思うことがよくあります。ただ聖書を最初の方から読むとこのイスラエルの侵略とカナンに住んでいた人々の抹殺は神様の裁きの実行だということがわかります。神様はこういうふうにその土地の人々を裁くということを決められていた。嫌でもこれらの箇所で愛の神様でありながら人を裁く神様でもあることを教えられます。でこれについては次回もっとお話ししますが、まあ、今のところは、まあ、それだけの説明で、終わらせたいと思います。神様の中心的な存在、今日の箇所から神様の、神様が話の主役だということがもう完全に見受けられます。今日朗読されませんでしたが5章の最後のところで、イスラエルがエリコの近くに来てからヨシュアは不思議な武装した人と会います。その人は自分を主の軍の大将と名乗り、モーセが以前命じられたようにあの燃える芝のシーンですけど、この不思議な武装した人はヨシュアにこの地は聖なるものだから靴を脱げと命じます。本当モーセが神様に呼ばれたように時と同じようにヨシュアも呼ばれて、まあ、神様にリーダーとして確認されるというか任命されるシーンですね。で6章に入ると神様の指令、ヨシュアへの指令が2節から5節まで続き、その後はその指示を繰り返すか実行するかだけです。そこまで神様の言葉というものがこの箇所の中心にあります。また契約の箱が、まあ、いちいち更新の後ろに立って神様が共にいるということを表しています。ヨルダン川を渡った時も、まあ、先ほど絵で見ましたが契約の箱が中心的な役割を果たしています。だから今日の箇所では神様が命令し神様の命令が伝えられ神様の命令通り行動すると神様が約束通り壁を崩してくださいました。それをヨシュアもイスラエルの民も信じて従いました。 この神様が壁を崩すということを信じて従いました。それはどうしてでしょうか。神様はエリコまでイスラエルを導く中で何度も約束を守る神であることを証明してきたからです。エジプトからは助け出し、海を分け、砂漠の中では水と食事を与え、ヨルダン川をもせき止めて渡らせました。だからイスラエルはこれらのことを全部見てきているので、今回もエリコの壁については信じて従うことができました。いわゆる信仰を持って行動することができました。で、信仰という応答、実は聖書全体の呼びかけをまとめるとすれば、神様の方に向き直って神様を信じなさい、または信仰を持ちなさいと言えるでしょう。ヨシュアを含めた旧約聖書の人たちはみんな神様を信じて行動していました。旧約聖書の人はみんなそれだけで評価されています。神様を信じて行動したか、信仰を持たなかったか、ほぼそれだけで評価されます。で、これは新約聖書でも確認されていて、ヘブル書11章プリントにありますが、エリコの壁は信仰によって落ちたと語っています。でもその後でヘブル書の作者はこう語ります。ヨシュアを含めた旧約聖書の人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはできなかった。約束されたものを手に入れることができなかった。でも吉明を読み続けると、イスラエルは約束の地を手に入れたんじゃなかったの。で、それはそうであるけど、ヘブル書の筆記者はそれが最終的なゴールではなかったと語ります。ヘブル書4章の言い方、これもプリントにありますが、最終的なゴール、最終的なゴールは信仰によって神様の安息に入るということです。難しそうな言い方ですが、神様の安息っていうのは神様と平和な永遠の関係を持てることです。神様が、催しているお茶会かパーティーに、目上でもある、父親でもある神様と何の心配もなく座ってゆっくりできる関係、光景を表していると思います。約束の地は選ばれた民イスラエルが神様の安息を味わい始めるための場所と道具でしたが、安息そのもの、信仰のゴールではありませんでした。信仰のゴールはいつも神様の安息、神様との良い永遠の関係を持つことです。その安息はヨシュアによってイスラエルには与えられず、後の日にそれが来たとヘブル書では語ります。ヨシュアとイスラエルの民は信仰の最終的な約束は生きている間は手に入れることができませんでした。しかし私たちは生きている間にそれを経験することができます。私たちはヨシュアの後に来たより偉大な神の御子ヨシュアを見ているからです。これは前にも申したと思いますが、 ヘブル語のヨシュアっていうのはギリシャ語でイエスと訳されています。でヘブル書はこのイエス様が神様との良い関係を完成させてくださる方、神様の安息をくださる方であると語ります。イエス様はエリコの壁を崩す以上に不思議な方法でそれを成し遂げました。エリコの壁を崩すことはある意味すごく神様らしい奇跡だと思います。偉大な力を持って敵の壁を、こうやって崩してイスラエルを勝利に導く。しかしイエス様の偉大な勝利は十字架にかけられるという史上最も残酷な処刑、そして処刑人をできるだけ恥ずかしめるという方法によって死ぬことでした。イエス様はその恥ずかしめをものともせず十字架を我慢して死んでくださいました。そして死んでから3日目によみがえって神様の右に座っておられます。私たちの信仰の対象は十字架での死と復活によって神様との関係を修復してくださったこのイエス様です。だからまだイエス様を信じて従っていないという方、時は今です。イエス様に向かうことが天と地を作った神様と永遠の関係を持つ道です。このイエス様を信じて神様の約束される安息を受け取ってください。でここにイエス様は信じてるけど洗礼を受けるべきかどうかまだわからないという方がいるかもしれません。イエス様を神様の御子、私たちを神様に導く方として信じているなら、すでにあなたは聖霊の洗礼、神様ご自身の霊によって覆われています。水の洗礼はイエス様に従う生活をしたいと皆さんの前で発表する機会です。そういう意味では試験ではありません。だからこれがあなたなら考えてみてください。あと次のポイント、自分にとってのエリコの壁ですが、すでにイエス様から安息を受けた私たち、エリコの壁の箇所から何を学ぶべきでしょうか。イスラエルがエリコを攻撃した時、その中心にいたのが神様と申しました。私たちの生活の中心に神様はいますか。特にエリコの壁のように感じる試練が立ちはだかるとき、その時こそイエス様から目を離さないようにしていますか。この苦しさ、難しさ、試練の中でイエス様に目を向けていますか。我が家の場合は最初にお話ししたオーストラリアでの一時帰国があります。6ヶ月で一時帰国と呼べるのかちょっと、ね、微妙なところなんですけど、その中で我が家が神様を中心にするということはどういうことだろうと考えさせられました。ただ神様に祈ってそれから勝手に自分で一番いいと考える行動を取ることなのでしょうか。それよりも一人で夫婦として家族として祈りつつ、神様の下で一時帰国に関する計画をできるだけ立てていく必要があるのではないでしょうか。それをまだ考え中です。それを見せてくださるように神様から求めることが大切な一歩かなと思っています。 でその中での最終目標っていうのは、問題なくオーストラリアに行って日本に帰ってくることではなく、より神様とこれを通して関係が深まることではないのだろうかと考えさせられました。エリコの壁を崩したのは、イスラエルが約束の地に入ることで神様の安息を味わい始めることでした。ですので、人生の困難があるとき、神様が私たちのために持っておられる目標は、より神様にある安息、神様との良い関係が深まることだと思います。だから私たちが考えるエリコの壁の崩し方、例えば問題がとにかく消えてほしいと思う崩し方と、神様が考えておられる崩し方はかなり違うのかもしれません。皆さんはどうでしょうか。今皆さんにとってエリコの壁は何でしょうか。今の試練は何でしょうか。今すぐ紙に書いてみてください。今考えて一番、すぐ頭に浮かぶことだと思います。受験なのか、受験はほとんどみんな終わってるけど、終わってない方もいます。子供の受験かもしれません、子供の進路かもしれません、何らかの病気かもしれません、家族の病気かもしれません。それを書いてください。そしてその試練、問題、苦しさを正直に神様に話してください。神様は私たちの正直な祈りを待っています。それを取り去ってくださるお祈りには問題はありません。が同時に、神様ご自身との良い関係が深まるよう祈れることも大事だと思います。ここで短く祈ってください。また今それぞれの試練、困難、苦しさが生活の中であります。どうかその時に私たちが神様に頼り、あなた、神様との関係を修復してくださるイエス様、私たちの信仰の創始者と完成者であるイエス様に目を向けられるよう、イエス様に目を向けて試練の中を通れるようお願いします。アメン。次のポイント、私の試練について聖書が語っていること。イスラエルの民は壁を崩すという、スライド次お願いします。てか黒ね、あ、もう一つ戻って、何もなしで今どうも、イスラエルの民は 壁を崩すという神様の約束を信じて進むことができました。イスラエルの信仰の我々は神様の指示に従うことでした。神様に言われた通り6日間静かにエリコをぐるぐる回り、最終日は7回回り、 合図の角笛が鳴ると大声で叫び、壁の崩れた町にまっすぐ攻め上ることでした。私たちも神様の安息を約束してくださったイエス様を信じて進むことができます。私たちの信仰の表れは聖書にある神様の生き方に従って生きることです。いい時も悪い時も変わりません。で、今は特に試練の時を考えています。試練の時にこそ神様の言葉に戻ると、それをより理解し、試練の中での神様の目標も理解できます。例えば先ほどから引用しているヘブル書12章のプリントにありますが、神様が試練を使って私たちを訓練する側面があると語っています。試練を通して私たちを訓練する側面がある。これは試練について聖書が語っている全てのものではありません。ある側面です。イスラエルはエリコの戦いで神様に鍛えられました。で、特に神様に頼るように鍛えられたかと思います。我が家はオーストラリアに戻り、また日本に来ることによってどう鍛えられるのでしょうか。で、そういうふうに考えると、もしかしたら私たちの祈りや子どもたちとの話が変わってくるかもしれません。アリサ、ナターシャ、ミッチェルにオーストラリアに行って、また日本に戻ることは辛いこともあるけど、神様はそれを通して鍛えてくれるんだよと話せば、子供たちの態度や感情はどう変えられるでしょうか。それもまだ分かりません。皆さんはどうでしょうか。ヘブル書の箇所は、特に訓練について注目していますが、神様の言葉、聖書は試練の時の慰め、希望、知恵、力になる箇所もあちこちに備えています。ですので、もう一度先ほど書いた皆さんの前にある試練を今もう一度見てください。そしてぼんやりでいいです。箇所がわからなくても、聖書がその試練について語っていることをいくつでも書いてみてください。一つでもいいです。一つでもいいです。聖書はこういうことを書いていたなと思い浮かべてみてください。スライドお願いします。もしかしたら希望が必要なのかもしれません。もしかしたら知恵が必要なのかもしれません。もしかしたら今日の箇所が励ましになっているかもしれません。もし何も頭に浮かばないなら、こういう箇所があるかどうか後で聞いてみようということを書いてください。ここにいるお友達の方か僕でもいいですし、こういう試練の時はこういう箇所があるかなと聞いてみてください。捨てるべき重荷や罪というところですけども、イエス様を信じて進む時のもう一つの態度は、 罪を避けるということです。今日の箇所の18節19節でヨシュアは町で聖絶されたものを神様のために取っておき自分のものにしないように固く命じています。固く命じています。私たちは神様が生活から除いてほしい罪を切り捨てていますか。ヘブル書の筆者が言うように一切の重荷とまとわりつく罪を捨てていますか。で今試練について考えていますがこの試練を通る中で捨てないといけない重荷や罪はありますか。これもまあ僕が考えていたことなんですが我が家はもしかしたら今からブツブツ言わないよ文句を言うことを捨てるよう心がけるべきなのかもしれません。だから今から祈りの中で夫婦として子供たちとの会話の中でブツブツ言わないような態度を目標にする。それを目標にすればオーストラリアでの期間日本に戻ってくる経験も、まあ、成長の機会になるのかなと思っています。だからそうなるようお祈りください。皆さんはどうでしょうか。今捨てるべき重荷や罪特に試練 今ある試練との関係している中で、まあ、書いてみてください。そしてそれを捨てられるよう神様に祈ってください。神様に完全に信頼しない心なのか他のまたは子供に関することだから自分のことはいいけど子供のことは神様に任せられない心とか、どうしてもやってしまっている習慣間違いだと知ってるけどこの習慣でこの試練がより悪化しちゃう。それを今書いてみて今それを捨てられるよう神様に祈ってください。捨ててはまた拾ってしまってまた捨てることになるかもしれませんけどその中で神様は共にいてくださいます。それで1分ぐらい祈ってからまた続けたいと思います。私たち一人一人が今向き合っている試練の中で捨てなければならない重荷や罪があるならそれを示してください。そしてお示しくださった上で私たちがそれを手放せるよう私たちを力づけてください。本当にイエス様だけに目を向けて進めるようそれを邪魔するものは捨てられるよう私たちを変えてください。そしてなかなかそれができない私たちを優しく扱ってください。イエス様の皆によってお祈りします。私たちの前に試練困難が立ちはだかるときエリコの壁を見た時のイスラエルの人のようにこれは自分にはできないもうダメと感じるかもしれません。実は自分にはできないと感じることはいいことです。 なぜならその時に私たちに安息をくださった、神様との良い関係をくださった、永遠の関係を約束している神様を信じて、イエス様を見てまっすぐに進むことができるからです。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、試練の時にも私たちがイエス様を見てまっすぐあなたに向かって進めるようどうか力を与えてください。イエス様の皆によって、アーメン。